あなたの見えている現実は本物か？脳科学と科学哲学が示す認識の落とし穴、トルーリサーチ。はじめに、あなたが見ている世界は本当に存在するのか、ちょっと想像してみてください。あなたが今見ているこの画面、感じている椅子の硬さ、聞こえている環境音、これらは客観的な現実でしょうか？直感的には、そうだ、と答えたくなりますよね。でも脳科学と哲学はそれに待ったをかけます。私たちが認識しているのは、世界そのもの、ではなく、脳が作り出した精巧なシミュレーションかもしれない。そしてその前提を忘れたまま、科学が証明した、という言葉を妄信するとき、私たちは意外なほど危うい場所に立っているのです。この記事では、脳科学、哲学、科学哲学の視点から、この問題を一緒に掘り下げていきます。答えを押し付けるつもりはありません。ただ、読み終わった後に、あれ、科学って絶対じゃないかも、という感覚が残ってくれれば十分です。脳は、現実を映すカメラではない、予測機械としての脳。視覚は受動的な記録ではない。私たちは普段、目や耳が現実をそのまま取り込んでいる、と思いがちです。でも実際には違います。脳科学者カール・フリストンが提唱する自由エネルギー原理によれば、脳は外界の状態を直接知覚するのではなく、内部に保持した生成モデルを使って感覚入力を予測し、その予測誤差を最小化するように動きます。つまり脳は受動的なカメラではなく、積極的にこうであるはずだという仮説を作り、それと現実を比較し続ける予測機械なのです。ヘルムホルツが19世紀に提唱した無意識推論の考え方を現代的に発展させたこの枠組みでは、視覚そのものがすでに推論の産物です。クオリアという根本的な謎、さらに深刻な問題があります。クオリア、意識に現れる主観的な質の問題です。赤いという色体験、痛いという感覚、懐かしいという感情、これらは他人と共有できるものでしょうか？脳科学辞典によれば、クオリアはどの脳メカニズムがどのクオリアを生むのか、また生物生存との関連は何かなどが未解明のままです。哲学者トーマス・ネーゲルの問い、コウモリになるとはどのようなことか、は、経験そのものの理解の難しさを鮮やかに示しています。あなたが赤いと感じているときと、隣の人が赤いと感じているとき、同じ体験をしているという保証はどこにもありません。脳は同じ世界を見ていない。MIT のスールらの実験では、生後間もないイタチの視覚入力を聴覚野に誘導したところ、聴覚野が視覚野的な結合パターンを獲得し、再配線された経路を通じた視覚行動が確認されました。これは、神経回路の入力パターンが皮質機能を大きく決定することを示唆しています。クオリアは神経回路の結合パターンと活動によって決定されるという考えを支持するこの知見は、同時に、回路が違えば世界の見え方が根本的に異なることを示唆しています。つまり、脳が異なれば認識する現実も異なる。これは比喩ではなく、神経科学的な事実に近い。観察は中立ではない。理論不可性という壁、見ることと知ることは分離できない。事実を観察するという行為は、一見シンプルに聞こえます。でもここに大きな落とし穴があります。科学哲学者のウッドラッセル・ハンソンは1958年の著作、科学的発見のパターンで観察の理論不可性を提唱しました。観察は背景となる理論に不可避的に依存するという主張です。何を見えると期待するかで観察結果が左右される。天王星の発見前には、天体らしき天体が何度も記録されていたにもかかわらず、新しい惑星があるはずだ、という理論的背景を持たない観察者にはそれが惑星に見えなかったのです。地質学の実例も示唆的です。立川断層トレンチ調査、東大地震研究所、えのきトレンチ、では、当初断層と判断された構造が後に人工物であること、白色粘土塊が判明し、解釈が覆るという事態が生じました。同じ地層を見ても、前提や目的が異なれば解釈が大きく変わる。これが現実の観察現場の姿です。見方はゲスタルトスイッチのように切り替わる。ハンソンが強調したもう一つの重要な点があります。理論的枠組みの転換は徐々に起きるのではなく、ゲスタルトスイッチのように一挙に切り替わるということです。天動説から地動説への転換は、 データが積み重なった結果ではなく、世界の見え方そのものが変わることで起きました。これは、客観的事実の蓄積が自然に真実に到達する、という素朴な科学観に疑問を投げかけます。パラダイムが、見える範囲、を決める、トーマス・クーンはこの考えをさらに発展させました。科学者は特定のパラダイム、研究のひな型となる枠組みの中で問題を設定し、回答を評価します。パラダイムは観察を理論付加的に規定するため、パラダイムと合わない現象、アノマリーは認識されにくい。科学的、客観性は、実はパラダイムという名の集団的先入観の中で形成されているのかもしれません。科学的客観性という神話、哲学からの問い直し、客観的観測者は存在するのか？科学的客観性とは何でしょうか？スタンフォード哲学百科事典の科学的客観性の項目によれば、観察は理論付加的であり、多くの科学的主張はパースペクティブに依存しているため、視点を持たない、どこでもない場所からの眺め、ビューフロムノウェアとしての客観性を達成することは困難です。さらに重要なのは、価値自由理想、ファリュー、フリーアイディアルへの批判です。研究の問題設定、証拠収集、理論の採択、これらすべての段階に、認識的価値、シンプルさ、説明力など、だけでなく、社会的、政治的、文化的価値が入り込む余地があります。科学は価値中立だ、という主張そのものが、一つの立場に過ぎないのです。科学方法論に唯一の、正解、はない。スタンフォード哲学百科事典の科学的方法の項目が明確に述べるように、普遍的に固定された科学的方法は存在しません。方法は分野、時代、文脈によって異なります。フランシス・ベーコンが体系的観察を解き、ニュートンが仮説を作らず、と宣言し、カール・ポパーが反証可能性を提唱した。しかしクーン、ファイヤーアーベントはそれぞれこれらの方法論的規範に根本的な疑問を投げかけました。ファイヤーアーベントの過激な問い、ポール・ファイヤーアーベントはさらに踏み込みます。1975年の主張、方法への挑戦。で彼は、科学の進歩を保障する普遍的な方法論的規則は存在しないと主張しました。機能主義も、反証主義も、それぞれに批判し尽くした末に彼が到達したのは、エニシング・ゴーズ、何でもあり、というアナーキスト的結論です。これは科学の否定ではありません。科学を唯一絶対の知識獲得手段として特権化することへの警戒です。科学は人間の営みであり、歴史と社会と心理の中に深く埋め込まれています。科学的に証明された、の落とし穴、再現性危機が示すもの、ほとんどの研究結果は偽かもしれない。これは戦場的なタイトルに聞こえますが、実際にそう主張した論文があります。疫学者ジョン・ヨアニディスは2005年の論文、ワイモスとパブリッシュとリサーチファインディングズアーフォルスにおいて、事前確率が低く検出力が限られた状況では、多くの研究結果の陽性予測値、PPV が著しく低くなることを数理的に示しました。小規模な研究、多数の仮説の同時検定、分析の柔軟性、バイアス、これらが組み合わさると、有意な結果が出ても、本当に真実である、確率は低くなります。なお、この論文に対してはバイオスタテイスティシャンらから、モデルの前提が恣意的、偽陽性率は 50% 超ではなく約 14% という反論もあり、結論の表現については批判が提起されています。再現性危機、心理学が自分自身を疑った。2015年、オープンサイエンスコラボレーションが主要心理学誌掲載の研究を大規模に追試した結果、有意な結果の再現率は当初の報告より大幅に低いことが示されました。顔面フィードバック仮説、口の筋肉を笑顔の形にすると感情が変わる、も複数の大規模追試で支持されず、自我消耗仮説も世界24のラボを用いた大規模追試で効果が確認できませんでした。研究者自由度の問題、変数の選択、サンプリング方法、分析方法の事後的な調整が、有意な結果を作り出せることが示され、科学界に大きな衝撃を与えました。使用空間の問題、どの分析が正しいのか、さらに深刻なのは、同一のデータを複数のチームが独立に分析すると結論が大きく異なるというメイニーアナリストズの研究が示した問題です。 これは研究者の不正ではありません。合理的な研究者が合理的な分析の選択肢を選んだ結果、全く異なる結論に至るのです。データが語るのではなく、どう問うかが答えを決めるという現実がここにあります。科学的報告の盲信が危険な理由、構造を見よ、科学的に証明されたという言葉の罠、ここまで読んできた方にはもう見えているはずです。科学的に証明されたという表現には、複数の隠れた前提が含まれています。観察が中立であるという前提、理論不可性によって否定される。観察者が客観的であるという前提、クオリアと脳の予測機械的性質によって疑問視される。方法論が普遍的に正しいという前提、科学哲学が長年問い続けている。一度の研究が真実を反映するという前提、再現性危機によって崩された。これらの前提が成り立つ範囲は、私たちが思っているよりずっと狭い。科学的客観性の現実的な姿、スタンフォード哲学百科事典の科学的客観性の項目が結論付けるように、客観性は複数の意味と限界を持つ多面的な理想であり、単一の基準によって達成されるものではありません。さらに、社会的、政治的価値が科学の問題設定から解釈にまで入り込むという現実があります。どの研究に資金が集まるか、どの結果が交換されやすいか、これらはすべて科学の外側にある力学に影響されています。科学的実在論への問い、科学の理論は、現実をそのまま記述しているのでしょうか。科学的実在論は観測可能なものと不可能なもの双方への信頼を進めますが、これには強力な反論があります。悲観的機能法、科学史上の多くの成功した理論が後に誤りとされた事実から、現在の理論も将来同様に誤りとされる可能性が高い。ニュートン力学は真実だったでしょうか？それとも当時最善の禁止だったでしょうか？では私たちはどうすべきか？懐疑と活用の間で、科学を信じるなということではない。誤解しないでください。この記事は反科学を唱えているのではありません。科学は人類が持つ最も強力な知識生産システムの一つです。ワクチンは機能し、橋は落ちず、スマートフォンは動く。この実績は無視できません。問題は科学の盲信です。科学が言ったから正しいという思考停止こそが危険なのです。科学知識を使いこなすための問い。一つの研究報告に接したとき、こんな問いを持つ習慣が助けになるかもしれません。その研究は追試されているか？サンプルサイズと検出力は十分か？どの仮説が事前登録されていたか？資金源や利害関係はどこにあるか？同じテーマの他の研究はどう言っているか？メタアナリシスや系統的レビューは存在するか？これらは科学を疑うのではなく、科学をちゃんと使うための問いです。認識の限界を知ることの価値。山口真子の論文、知識の獲得と観察の理論不可性では、カントのプロレゴメナを参照しながら、我々が生まれながらにして認識の枠組みを持ち、そうした枠組みを用いて物事を認識することを概説しています。私たちの脳が認知した世界しか私たちは知ることができない。これは悲観すべきことではなく、認識の謙虚さを保つための出発点です。クオリアの謎、理論不可性、パラダイムの呪縛、再現性の問題、これらはすべて人間の認識には限界があるという一つのメッセージを指し示しています。その限界を自覚した上で科学を使うことと、限界を忘れて科学を盲信することの間には大きな差があります。まとめ、科学的に正しいの外側を見る。この記事で見てきたことを整理しましょう。脳は現実を受動的に映すのではなく、予測と誤差修正によって世界を構築する。クオリアという主観的体験は他者と同一であるという保証がなく、客観的共有には根本的限界がある。観察は理論不可的であり、中立な事実収集は原理的に困難。科学的方法論に普遍的な正解はなく、パラダイムが見える範囲を制約する。出版された研究結果の多くが再現されず、研究者自由度や交換バイアスが科学的証拠を歪める。科学的客観性は達成困難な多面的理想であり、価値から完全に自由な科学は存在しない。科学的に証明されたという言葉を聞いたとき、少し立ち止まってみてください。誰がどのような前提のもとで何を観察し、どう解釈したのか。 その問いを持ち続けることこそが、科学の恩恵を最大限に受けながら、その限界にも誠実でいるための道ではないでしょうか。